呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。聖歌隊による賛美、賛美歌21242番、主を待ち望むアドベント。一言お祈りします。神様、12月24日この夕べに多くの兄弟姉妹とともにクリスマスイブ礼拝に出席できまして感謝いたします。神様がこの礼拝を祝し、最初から最後までともに導き恵みを与えられますように、喜びのうちにこの礼拝を進めることができますようにお導きください。足りません。感謝と祈り、イエス様の御名を通し感謝して御前にお捧げいたします。アーメン。聖書、ルカによる福音書1章26節から38節、受胎告知。
6ヶ月目に天使ガブリエルは ナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。
ご起立ください。賛美歌95、我が心は。
Oh,
ご着席ください。聖書ルカによる福音書2章1節から7節降誕。
その頃、皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋だったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かした。ユダヤには彼らの泊まる場所がなかったからである。
聖歌隊による賛美、賛美歌96、エッサイの根より。聖書ルカによる福音書2章8節から20節羊飼いたちへの知らせ。
その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が辺りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今 ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはその幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らせていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
ご起立願います。賛美歌106番、荒野の果てに。 ご着席ください。聖書マタイによる福音書2章1節から12節。占星術の学者たちの来訪。
イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方をの星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不満を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかをと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱をあげて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
ご起立願います。賛美歌108、いざ歌え。着席ください。献金を聖堂に広げ、
お祈りします。慈しみ深き憐み深い神様、今日私たちはこうして イブ礼拝を守れる幸いを心から感謝します。今の聖書のように3人の先生術の学者博士が星を見て主イエスに会ったと記されています。私たちもこうしてあなたに導かれ本当に上を見上げてこうして教会に集まってまいりました。それぞれが立場が違いますし、決して私たちはこの教会で同じ思いで来ているわけではございません。しかしそれでもなおあなたが私たち一人一人をこの教会に導き入れてくださったことを心から感謝いたします。これから先生を通してあなたの御心を知りたいと思っています。どうぞ神様、このクリスマスのその意味を、またクリスマスが示しているあなたの御業をどうぞ私たちそれぞれにお示しくださり、私たちはそのことをもってまた新たな思いで過ごせるようにさせてください。今これから今、献金を捧げます。3人の博士がそれぞれ入国を持つ役黄金を持ってイエス様にあったように、私たちも今それぞれの与えられたものをお返しします。どうぞあなたの働きの上にお使いください。一言の祈り、主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書ヨハネによる福音書1章1節から4節、同じくヨハネによる福音書1章9節から13節。御言葉の啓示。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。クリスマスのお話と題しまして、宍戸俊介牧師より奨励を。
今年のクリスマスは7年に一度の大変珍しいことですけれども、24日の日が日曜日と重なりました。今日午前中にクリスマスの主日礼拝をこの場所で捧げましたが、その時にはルカによる福音書の2章8節から14節までのベツレヘムの近郊で野宿しながら羊の世話をしていた羊飼いたちに天使が現れて告げてくれた言葉を主に聞きました。夜の礼拝ではその知らせを耳にした羊飼いたちがどんなふうに行動したかということを中心に聖書の言葉を聞きたいと思っています。お手元のプログラムの3ページの下の方の箇所がその箇所にあたります。ちょっと行が中ほどになるのですが、下から9行目の半ばぐらいからをご覧いただきたいと思います。ルカによる福音書2章の15節をお聞きいたします。ごめんなさい、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、9行目ですね。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださった その出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また解剖家に寝かせてある血のみ子を探し当てた。日中に聞いたことなのですが、天使たちはこの時羊飼いたちに、恐れや悲しみではなくて、大きな喜びが訪れているということを伝えました。で、その大きな喜びというのは、一人の幼子の誕生によって、この地上に神様の平和がもたらされているという知らせでした。で、そういう知らせを聞いたときに、羊飼いたちはすぐに行動したのだ。ここにそう述べられています。で、この羊飼いの行動というのは、ある意味では常軌を逸した驚くような行動です。毎年クリスマスになるとこの箇所が読まれます。私たちあんまりこの点を気にせずに聞き流しがちであるようにも思うのですが、羊飼いたちは急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てたと言われているんです。急いで行ったというのですから、これは時を移さず夜のうちに行動をしたということに違いありません。しかしまさにこの夜のうちにベツレヘムを訪れたということが、羊飼いの常の行動からすればこれは異常なことだと言わなければならないと思います。で、なぜならば羊飼いは羊の世話をして生きるのが普通の生活だからです。この晩天使たちが訪れたときに、羊飼いたちは天使たちの言った言葉の意味が分かりました。で、ただその天使の言葉が羊に分かったかといったら、もちろん羊には分からないわけです。天使が羊飼いたちに何を語ろうと、羊たちはお構いなしだったに違いありません。羊にはそして羊の暮らしがあるんです。夕暮れになって日が沈んでしまえば、羊たちは仲間の羊と身を寄せ合ってみんな一緒に寝てしまいます。狼の群れにでも襲われない限り、この羊たち朝までぐっすり眠ることになります。で、このことに気がついてふと思い出したのですが、ずいぶん昔、私がまだ若かった頃なのですが、あるところでクリスマスのページェント、イエス様のお生まれになった降誕劇を、見たことがありました。で、そのページェントの一番最後の場面で、羊飼いたちが羊の群れを連れてベツレヘムの家畜小屋に現れて、緑子のイエス様を拝む、そういうシーンが出てきたんです。おそらくこれはページェントの一番最後に、このお芝居に登場した子どもたちを全部登場させようというそういう意図があって、そういう演出になったんだと思いましたが、その時は別に違和感を感じなかったんですが、よく考えますとこれはありえないことなのです。羊飼いたちが夜道をベツレヘムまで行って、そして赤ん坊のイエス様を拝む。で、もし本当にそうだったのであれば、当然その歩いた道は夜道だったわけです。羊飼いたちは人間ですから、道を急ぎ、また追い犯や荒い獣に気をつけて道を進んだに違いないですが、羊たちはそもそも事情が分かっているわけではありません。羊飼いに従って一緒に夜道を急いで歩く、そんな勤勉な羊なんていうのは羊の中にはいないんです。そうであれば、羊飼いたちがベツエレヘムに急いで行ったというのはどういうことになるか、これは夜眠っている羊たちを そのまま野原に置いて、自分たちだけで道を進んだということになるに違いないわけです。そしてまさにこの点が普通の羊飼いの行動からすれば異常な行動になります。もしもです、留守中に羊たちが荒い獣に襲われて逃げ惑い群れが散り散りになったら、それは羊飼いたちが職務を放棄したということになり責任問題になります。家内とこの場面がどうだったんだろうかと相談し思い巡らしたときに、家内はこれは何人か羊飼いを残して代表が言ったんだろうというようなことを言っておりましたが、たとえそうであったとしてもです、ずいぶん羊の守りが手薄になるには違いないわけです。そうすると群れ全体を普段のよりずっと少ない羊飼いで守りきれるか、でそう考えるとやっぱりこれは普通ではありません。そういう意味では、こんなことは普段あんまり考えないのですけれども、羊飼いたちにとってこの晩急いでベツレヘムまで出かけたということは一つのギャンブルに違いありません。普通なら決して取らない無効水な行動です。しかしそれなら一体どうしてこの羊飼いたちはこういう行動を取ったのでしょうか。ある説教者が説教の中でこんなふうに語っています。確かにこの晩の羊飼いたちの行動は非常識だったけれど、それは天使たちから今まさに本当の平和がやってくるということを聞かされたからだった。そしてそれを聞かされた羊飼いたちがその後取った行動というのは、実は主イエスの弟子に招かれた人たちの在り方に非常によく似ている。主イエスから弟子に従ってきなさいと招かれた漁師のペトロやアンデレ、この二人の兄弟は網を置いて主イエスに従ったと言われているし、あるいはゼベダイの二人の息子ヤコブとヨハネは船と雇い人を後に残して主イエスに従ったと言われている。この晩の羊飼いたちは訪ねたイエス様が幼子だったので、幼子のイエス様はまだ私に従えって言わないので、そういうふうにはならなかったけれども、もし口が聞けてこの主イエスが私に従いなさいと言ったのであれば、羊飼いたちも一切を捨てて主に従おうと思っていたかもしれない。そんなふうに想像をたくましくするんです。でもちろんこれは想像に過ぎないことです。しかし彼らが羊の群れを野原に置いてベツレヘムに急いだ、でこの時にです、この羊飼いたちは時と場合によっては、あるいはことと次第によっては自分たちは羊飼いの務めをクビになるかもしれないという思いは当然あっただろうと思います。しかしそれほどまでに彼らを急がせ駆り立てたのは天使が話してくれたことであり、そしてまた天使たちの賛美する歌声だったんです。クリスマスの天使たちは羊飼いたちに歌いました。天には栄光、地には平和があるように。平和という言葉を耳にしますと、特に今年私たちはいろいろな思いを抱くだろうと思います。当然戦争のことを思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。そして戦争がないその前の時が平和だったんだろうと私たちは考えがちになります。しかし実際に戦争が起こる前が平和なのだろうかということは考えてみる必要があるように思うんです。戦場から遠い場所で暮らしている私たちにとっては、戦争の開始というのは何かスポーツのゲームが始まったような気分でそれを受け取ったかもしれません。 開戦と同時に殺し合いが始まって、そして終戦とともにその殺し合いが終わる。簡単にそんなふうに考えてしまうかもしれないです。しかし実際は多分違っただろうと思うんです。今回の戦争というのは実はずっと以前から銃や暴力による脅かしが横行していて、そして抑圧されるという現実があったに違いないと思います。その中で傷ついたり命を落としていた人たちだっていたに違いないんです。ただそのことが世界の中で大々的に宣伝されていなかっただけです。実際に戦争状態になるまでは不都合な事件というのはなるべく隠そうという方向に事柄が動きがちです。事態をなるべく穏便に済ませて、人がたとえ殺され血が流れたとしてもそれはその時例外的に起こったことだ、そういうふうにしようと力が働くものなんです。今イスラエルで軍隊の兵士がパレスチナの市民や子どもたちを虐殺している。そのことが広く知られて世界中で非難の声が上がっていますけれども、なぜパレスチナの人たちが先に手を出したのか不思議に思う方もいらっしゃるだろうと思います。しかしあれはよく考えるとパレスチナが先に手を出してるんじゃないんです。個々の散発的な事件としてはイスラエルの兵士や入植者たちが平気でパレスチナの人たちを圧迫して血が流れる現実が確かにあった、天井のない牢屋の中に暮らしているというふうな形容がされている、そういうふうに聞いたことがあります。そしてそれに耐えかねてパレスチナの人たちが武装蜂起をした結果、イスラエルが大っぴらに殺戮行為を行えるようになっている。今はそんなだろうと思います。ですからガザの戦争っていうのは10月に始まったんじゃないんです。9月までが平和だったわけでもありません。私たちの世界というのは絶えずさまざまな脅かしや不安に満ちている、そういう世界です。羊飼いたちのことを考えてみたいのですが、羊飼いたちが夜野宿をしながら羊の群れの番をしていたのだ、そういうふうに聖書の中に記されています。でこういう言葉を聞くと私たちは非常に牧歌的な光景を思い浮かべがちです。羊たちが夜静かに眠っている、羊飼いたちはそれを見守って非常に落ち着いた気分でいる。しかし実際はどうだっただろうかっていうと違うと思うんです。羊飼いたちが守っている羊の群れというのは常に野獣に狙われ、あるいは盗賊に狙われている、そういう生き物です。羊飼いは決してお人よしでは務まりません。常にアンテナを高くして外敵を警戒しながら羊の群れを守らなくてはなりません。でこの羊飼いたちは羊の持ち主ではありません。持ち主はベツレヘムの町の中でぐっすり寝てるんです。彼らは雇い人であって、しかもいくらでも代わりがいる消耗品のような扱いを受けていた人たちです。そしてそれでいて普通のユダヤ人たちからは一人前に見てもらえなかった、そういう人たちでした。羊飼いは詐欺師や強盗と同類のように考えられて、当時の記録によれば法廷で証言をする資格も与えられていなかったと言われています。ところがです、そういうふうに非常に緊張しながらこの世で本当に不安や恐れと背中合わせに生きなければならなかった羊飼いたち、そして一人前に扱われてこなかった羊飼いたちが天使の訪問を受けるんです。神様がこの羊飼いの一人一人を 人間扱いしてくださって、すべての民に大きな喜びの知らせがある。あなたのために救い主が生まれている。その救い主をどうぞご覧なさい。そう招いてくれたんです。羊飼いたちの生活にはもともとは平和がありませんでした。だからこそこの羊飼いたちは天使が彼らを訪れてこの地上に本当の平和が来ようとしているあなた方はそこに招かれていると聞かされたときにそれをどうしても見に行かなくてはならないという思いになったんです。羊飼いたちとすれば聞かされたことが本当なのかどうか何としても確かめたいと思ったのでした。それでいろいろな危険があったにもかかわらずそれを顧みないでベツレヘムまで急いで行ったんです。ベツレヘムにたどり着いた彼らは何もかもが天使の話してくれた通りである様子を目の当たりにします。そして強い印象を受けるんです。今まで彼らをまともな人間と見てちゃんとした話をしてくれていたのは仲間の羊飼いたちぐらいだったからです。しかし天使はそのような羊飼いの一人一人を決して失われてはならないかけがえのない一人の人間として扱い話しかけてくれました。そしてあなた方のために一人の救い主が生まれている。この救い主によってあなたに本当の平和が訪れることになる。そう聞かせてくれました。羊飼いたちがベツレヘムに行くと本当に天使が話してくれたように貝羽桶の中に横たえられている一人の幼子がいるのを目にします。羊飼いたちは深く感動してこのことを出会った人たちに手当たり次第に話して聞かせたんです。しかし羊飼いたちが本当に喜んでまるで熱に浮かされたように夢中になって語った言葉に耳を傾け信じた人はあまり多くはなかったということが今日の聖書の箇所に出てきます。下から6行目ぐらいです。6行目の終わりぐらいから読みますがその光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。不思議に思ったというのは羊飼いたちの言ったことを真に受けて信じなかったということです。でまず語っているのが羊飼いだという時点でまともに受け止めてもらえませんでした。そしてまた羊飼いたちが一生懸命語っているその話の内容も聞いた人たちにはこれをまともに受け取る気持ちになれなかったんです。どうしてか。私たちに平和をもたらす救い主が生まれた。それは小さな幼子なんだというんです。一体生まれたばかりの血の身ごを見てこの子供がどんなふうな大人になるか、そんなことを言い当てられる人がいるでしょうか。血の身子が生まれた、だから救いがある、そう言われたって普通の人はそうだというふうには思えないんです。しかし羊飼いたちは自分たちに聞かされた通りの出来事がベツレヘムで起きていたということをして満足します。そして神様が本当に自分たちを顧みてあなたはここで生きていい人間なのだと、そのように語りかけてくださっていることを知って神様を賛美しながら帰っていきました。明日からはまた羊の群れの世話をする元通りの生活へと戻っていきますけれども、しかし羊飼いたちはもはや昨日までの彼らとは違っているんです。昨日まではうぞうむぞうの取るに足りないものと扱われ自分でも失われたものだと思って生きていました。けれどもそういう彼らが今は一人一人 神様の御前に覚えられ、神様の民の一人として生かされているという手応えを持って、日々の生活を生きるものに変えられていったんです。確かに彼らは社会の中では軽く扱われがちな者たちですが、しかし救い主があなたのために生まれている、あなたには確かにこの方によって平和が与えられるのだ、そのことを知らされ、それを信じたときに、この羊飼いたちは救われた者として生活する、そのような人生が始まりました。そして今日聞いた箇所の最後のところに、そんな羊飼いたちの言葉を聞いても、ほとんどの人はそれを信じず受け入れなかったのですが、一人だけ彼らの言葉に耳を傾け、その語った言葉を心に留めた人物がいたということが述べられています。幼子の母マリアです。下から4行目の一番最後のところからこんなふうに言われています。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。聖書をこの先を読んでいきますと、シエスが12歳になってエルサレム神殿に登るという話が出てきます。その時にシエスは周りの人たちが帰っても神殿の中にとどまっていたために、家族からはぐれてしまって騒動になるのです。シエスを見つけた両親はシエスを叱ったのですが、しかしその時にマリアはシエスのこの時の出来事をやはり心に収め思い巡らしていたというふうに言われます。マリアという女性はこのクリスマスに自分の身に起こったこと、そしてまたここに生まれてきた子供のことが最初から全部分かっていたのかというと、分からないところがたくさんあったようです。ですが時間をかけて深く思い巡らしながら、ついにはこの幼子として生まれたシエスを救い主と信じる信仰へと導かれていきました。私たちが今晩聖書から聞かされているこの救い主がやってきているという出来事も、これを単なる伝聞の話、伝聞としてそうだそうだというふうに聞くのと、実際に自分が耳にした言葉を受け入れて思い巡らし、そしてこのことを考えながら行動するというのでは違う結果が生まれてくるのではないかと思います。神様が羊飼いたちを通してマリアに語りかけたその信仰の経験を、マリアが思い巡らしながら信仰に導かれたのと同じように、私たちもクリスマスの聖書の言葉をただの牧歌的な話として聞くのではなくて、これがどういうことなのだろうかというふうに受け止めながら、平和の主の訪れをそれぞれに思い巡らし、そしてまたこの主を私たちの中にお迎えするものとされたいと願います。シエスの訪れを心から祝い、神様に感謝し賛美を捧げてこの時を過ごしたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたが救い主として一人の幼子を生まれさせてくださったということを、天使の口を通して羊飼いに語りかけてくださったことは大変に不思議なことでしたけれども、羊飼いたちにとってはそれが本当に大きな驚きの言葉であり、そして何にも変えてそのことを確かめなければならないという思いにさせられたのだと聖書は語っています。私たちはこのクリスマスの時に、世の中でなんとなくウキウキとした嬉しい気分で過ごしていますけれども、その中にあってあなたのために一人の幼子が救い主として生まれているという知らせを聞かされています。私たちはそのようなことを聞かされても、なぜこの幼子が救い主になるのか、まだ十分にわかるわけではありませんけれども、しかしどうかこのことを心に留めて 歩むものとさせてください。クリスマスの大きな喜びの一番原点のところに小さな一人の幼子の誕生があり、この幼子によってあなたがこの世界の中に誠の平和を作り出し、平和を生きる人たちを生み出そうとしてくださっている、そのような御業に私たちが思いを向けて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちが日々暮らしているこの地での生活から、あなたが私たちの周りに一つ一つの平和を新しく生み出し、そして私たちがその中を生きるものとしてあなたによって慰められながら歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌111番、神の御子は今宵しも。続いて祝福辞を。放送をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりをあなた方に与える。いつまでも豊かにあるように。アーメン。